音楽煮込み阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、全国の皆様にお送りしております。またこの番組、毎週名曲と言われている曲を一曲取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、風景をレポートして皆様にお伝えするという番組になっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先日ね、この番組の次のタイトルの、
はい、
夜桜お七っていう曲なんですけども、
はい、
の土地へ取材行ってまいりまして、この時にね、まあそれはまた来週ですけども、まあ、場所が文京区本郷へ行ったわけです。
あ、本郷ね、まあ、夜桜お七の舞台は本郷ですね。
そうなんです。
確かにね、
それでその帰りに、
はい、
大学へ、母校へ寄ってきたんでございます。
本郷に母校がある
んですか。はい、そうなんですよ。わかります？
いや、わかりませんよ、全然。
私は農学部なんですけどね。
農学部、農学部、
だから中に入って、
まあ、農業ね、
はいはい、農学部の前の写真でもちょっとね、あ、懐かしいなって写真撮ってきましたよ。
あ、そうなんですか。
今度写真もお見せしますけども、
はいはい、
まあ、農業ってね、
はい、
ほら大事じゃないですか、
まあ、
日本はね。
そうですね、
はい、大変。私はでも農業って言っても造園の方なんですけど。
造園って何ですかね、あんまりよくわからない。
農学部、
はい、
のちょっと造園コースっていうのところに入ってたんです。
いやだからそれは今わかりましたから。造園の意味がよくわからない。造園って公園を作るとかそういうことですか。
そうです、そうです。庭を作るとかね。
ああ、なるほど、
うん、
じゃあ農業とは関係ないですよね、どちらかというと。公園を作るんだから。
そうそう、まあそうなんですよ、
ええ、
でも農学部なんです、
まあその中に農学部って造園学科っていうのがあるんですか。
そうなんです。
へ、
そうそうそう、まあ私のね、
まあ芝を張ったりとかそういうことですよね。
そういうことです、
まあ、木を植えたりとか。
そうなんです。
へ、
木を植えたりとか
花を植えたりね。
花を植えたり、そうなんです、はい、だから木も覚えたりとかね、
はい、木の種
類ね。あと測量やったりとか。
へ、
そういうまあ、実習。
今何の役にも立ってないですよね。
今全然役に立ってないですよ。
もうご両親も高いお金払って学費を払って、
そうなの、
はい、
確かにそう。
そうですよね、
でね、
じゃあ最初はその造園の仕事をしたいと思ったということでしょうか。
あ、最初造園の仕事しましたよ。
あ、そうなんですか、
結構ね、
大学を出てからね、
結構大きい会社だったんですよ、造園会社の。
あ、そうなんですか、
なので給料も良かったし、
ええ、
結構いい思いだったですね。
あ、そうですか、まあ、そうすると、その本郷にあなたの大学、本郷というとね、やっぱり東京大学ですよ。一番あるのは有名なのがね。
そうでしょ、
赤門があって。
そうそうそうそう、ええ、
近くにあるんですか、あなたの大学は。
いや、だからそれ東大。
お、東京大学なんですか、あなたは。
東大、
だから東京大学なんですか。
東農大。
東農大。東農大ってどういうことですか。
私の大学は東農大です。
東農大って東京農業大学ってこと
ですよね。そうなんです。
東大と関係あるんですか。
いや、全く関係ありません。
いや、だからでもその本郷の東大の近くにあるということですか。
全くありません。
いやいや、じゃあ母校にさっき言ったって言って
そうなの。いやね、いやだってそっか、入りましたらね、入りましたっていうか、はい、まあさっきのは冗談で母校と言いましたけども、
ええええ、あ、母
校に似てるじゃないですか。
母校に似た大学に行ったってことですよね。
東大、東農大、
全然違うと思いますね。似てない、似てない、似て非なるものって感じだと思います。
でしかもね、これね、
こんなこと言っちゃいけない、
赤門から入ったんじゃなくて、
はい、
ちょっと脇のもう一個のちょっと何門だったのかちょっと私が分からないんですけど、そこから入りましたら、
はい、
目の前がもうご縁なのでしょうか、もうそこが農学部だったんですよ。
じゃあ正面から見ると左は農学部ですからね、あそこは。
農学部だったんです、
はい、
そっから入ってるんですよ、ちゃんと。
いや、
引き寄せられたなと思って。
関係ないと思いますけどね、向こうからしてみたらば。むしろ迷惑っていう。東農大と一緒にするなって、まあこんなこと言ったらね、東農大の方に申し訳ないなと思うんですけど、まあ、
確かに、そうだそうだ、
ええ、
申し訳ないですよ。
でも偏差値も100倍ぐらい違うとか、そういうわけじゃないんですか。
100倍も違うかな。
はい、
まあ、まあ確かに
東大ですからね、向こうは。
うん、私だから東農大ですよ、
うん、だから関係ないです全く関係ないっていうね
そう、うん、でもほら東大の方も、はい、やっぱり日本のためにね、
はい、
やっぱり優秀な企業に勤めて、
それはそうです
よ、でも日本をこう引っ張るようなね、
そうですよ、
日本お仕事されてますでしょ、そうでしょ、
大蔵省に入ったり
でほら、
ね、
農業ですよ、
うん、まあ、農
業、皆さんのこれも日本ですよ、日本っていう代表なものじゃないですか、
まあまあ、多分東大だとね農林水産省とかね、まあ、そういうところに行くわけですよ多分安倍さん坂戸の公園作って芝を張るぐらいとか、
違う違う、
芝を刈るなんかテケテケテケ回るやるあの回る掃除機みたいなやつを押してるわけでしょ
あれはね、いや、あれ、ああいうのは
芝刈り機、
あの、いや、誰でもできるでしょ、
まあ、誰でもできる、
あれはだからもう家庭用もね売ってるしね、いや、そうじゃなくて私は一応造園会社で、あの、結構ね、はい、日本で大きい会社に入ったんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、結構入ったので、はい、まあ、結構いろいろいい勉強させてもらいましたよ、あの、入札の勉強だとか、
うんうん
うん、そういったことも経験させていただいたしね。
ああ、そうですか、まあ、うん、まあ、そんなことですか、まあ、じゃあ全然関係ない、駒場の東大、あ、駒場じゃない、文京区の東大に行ったとかね
行きましたよ、
うん、関係ないよね、うん、まあ、向こうからすれば
でもね、
誰でも入れるんですかね、大学は。
いや、どうなん、私はあのね、そんなずずしいことしたことないんですよ、でもうちのマネージャーが、いいんだいいんだよって、俺ね、前ねってそこで学食で食べたから、もうじゃあ食べようなんて言って。
あ、そうなんですか、
うん、そうだけどほら、私は学生に見られても、マネージャーは学生に見られないんでね、
掃除のおじさんと間違えればいいんじゃないですかね、
そうそう、
人が出てます
から、ね、ちょっとドキドキしてました私。
あ、そうなん
ですか、誰ですかって言われんじゃないかなと思って、
まあ、わかりました、うん、まあ、そんなことでしたね、う
ん、まあ、そんなことでね、まあ、次回はちゃんと、ね、その舞台の夜桜お七をお伝えいたしますけども。
はい、わかりました、
はい、まあ、今週はまた、天城越えを、次のね、本編でちょっと歌詞の内容といろんなこと話をさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。
それでは今週の1曲目、うん、もう一度聞いてください。石川さゆりさんで天城越え。はい、石川さゆりさんの天城越え聞いていただきました、聞けば聞くほどやっぱりこうインパクトのある曲ですよね。
うん、まあ、そうですね、やっぱりね、うん、
これはね、やっぱり前回言いましたけども、年齢やっぱり関係なくて。
あ、そうなんですか、
うん、関係なしのこうインパクトがあって、なんだろうって、うん、どういう歌なんだろうっていうちょっと興味を湧く歌だと思うんですよ。
なるほどね、うんうんうん、
まあ、天城越えとはね、うん、伊豆と鴨郡河津町の境にある天城峠を越える旅路のことを天城越えという、
はいは
い、ですよ ね、
うん、そうですよね、はい、
で、まあ、実は私演歌歌手やってますけど、天城越えって歌ったことないです、
うん、難しいからとか合わないからとかいうことですかね、
うん、なんかね、
はい、
あまりもちょっとこういうやっぱりあの大きいっていうのかな、こう、うん、こうやっぱりインパクトがやっぱりあるのと、
はい、
なんかこう自分にはこう合わないような、うん、曲がじゃないですよ、
はい、
内容が、
うん、
なんかまだ自分には多分歌えないとか、なんかそんなことをちょっと思って、
うん、
あの本当に歌ったことないんですよ、
はい、
でもね、だからよ、
難しい歌ですね多分ね、あれはね、歌うとすると多分、
うん、でもさ、若い子逆に歌うじゃないですか。
あ、そうなんですか、
うん、演歌って言ったら天城越えって言って、
ええ、
天城越えを歌う若い子多いんですよ。
うん、
不思議だと思いません？
うん、まあ、あの当時、うん、まあ、売れた曲ですからね。
うん、でも例えばですよ、
はい、
あの美空ひばりさんの川の流れのようにとかね、それも大ヒットって、もう年齢関係なしに誰でも知ってるじゃないですか、うんうん、結構。
まあ、そうですね。
でも若い子があんまり歌わないと思いません？川の流れのようにとか。
そうですけどね、どうなんでしょう。
このね、
うん、
やっぱりこの天城越えの詩に、うん、このいろんな解釈を考えられて、
はい、
これはエロチックだっていう方もいれば。
エロチック、
うん、
そう、まあ、多分若い人が歌うのはただ単に演歌らしい曲だっていうことじゃないですかね。こうやってなんか拳入れたりとか、そういうことがしやすいだけのことでだと思いますね、多分。
あ、曲でね。
そう。
詩じゃなくて。
なんかこれ演歌を、もう演歌が聞かれ、もう歌わないじゃないですか、ほとんど。
うんうん、
演歌で歌うって言ったらもう天城越えしかない。だって川の流れのように歌ってて演歌じゃないですもん。
あ、まあ、
若い人から来たら。
まあまあそうですね。
秋元さんが書いてるし。
でもだよ、あの、川の流れのようにっていうのは、
はい、
ちょっと分かりやすいじゃないですか、詩が。
はい。
でもこの天城越えっていうのが謎が多いっていうんですかね。
謎が多い？
うん。あの、解釈が何個もできるっていう、そういったものをなんか持ってるようで、うん、ちょっと興味も出てくるんだと思うんですよ。
あ、歌ってる若い人がですか？
そうです、そうです。
うん、そうですかね。
で、歌ってて、うん、なんかね、歌ってるっていうか、分からないっていうところに興味をまずあるっていう。
まあ、演歌らしいんですよ、多分。
曲はね、
うん、
そう、詩もだから結局その演歌特有の、
うん、
結局想像力をで、はい、こう物事を見ないと解釈、真実がどれか分かんないといういろんなことがね、
うんうん、
まあ、そんなことでちょっとあのひろろさんと詩の解釈を、
はい、
ちょっと討論もしてみたいなと思ってるんです。
はい、
うん、まずは隠しきれない移り画がいつしかあなたに染みついた、
はい、
まあ、これを、まあまあ、もうちょっと読みますね。誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか。ここだけの部分取ると、
はい、
もう、まあ、不倫ですよね。まあ、
不倫か、彼が浮気をしようとしてるということでしょうね。
うん、
隠しきれないんだから、
うん
うん、
だから隠しきれない移りが、
うん、そうですね。あの、だから夫婦でもいいんじゃない、その2
行
までだ
ったら。そうそうそう、
別に夫婦でもいいし。
そうなんです、そういうふうに言う方もいるんです。
そうですね、
うん、
はい、
だから誰かに取られるくらいなら、ね、あなたを殺していいですか。
うん、まあそういう、まあね、情念があるということでしょうね。
そうなんです、
はい、
寝乱れて隠れ宿、でも隠れ宿ですよ、
はい、
だから隠れ宿にいるっていうことは、
はい、
これやっぱりこうそういう仲じゃないかなと、
うん、
夫婦っていう考える
そこで3行目でそういうことになりますね、
はい、うんうん、でつづら折り、常連の滝が出てきます。
はい、つづら折りね、はい、
うん、まあ、前回言いましたけど、なんで常連の滝なんでしょうと、まあ、ただ場所を意味するためにただ出しただけじゃないのと、
うん、
いう広野さんの言葉でしたけど、
そこまででまず天城である必然性はまず全然ないですよね、
まあ、
4行の中で。
確かに、
それは新宿でもいいわけですよね。
まあまあそうですね、
うん、新宿の なんとか坂とかね、
まあね、
鳴子坂とか、
うん
うん、
まあ、だけどもともとはもう天城を背景にしてこれを書いたわけだから、
いや、だから天城になる必然性は今のところはないですよね。
まあ詩だけそこだけ見ればね、
そこだけ見ればね、
はいはい、はい、そうですね、
はい、
で舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた山が燃える。
舞い上がり、
難しい、うん、舞い上がり、
何が舞い上がるんですか。
ここですよ、そうなんです、何が舞い上がりんですか。
舞い上がり、
揺れ落ちる肩の向こうに、ここはもうすごく想像力を、
うん、舞い上がる
必要だと思うんですよ、はい、でもこの肩の向こうにっていうのは、その彼の肩の向こうに山があるという解釈をよくされてます、
はいはい、まあ、ていうかそれ以外他に何があるんですか。
だから
他に何がありますか。いや、
だから舞い上がり、はい、揺れ落ちるっていうのが想像つきますよねって。
うん、舞い上がり揺れ、まあ、その例えば冬の落ち葉かね。
え、
そういうことが舞い上がるとかそういうことじゃないんですか。揺れ落ちるんでしょ。
そうそうそうそう、
山の肩の向こうに山が燃えるって、まあ、山が燃えるってことは、まあ、秋か夏になってるってことですよね。
あ、まあ、そこはもう季節で、
まず冬じゃないですよね。
季節として考えてるんですね。
季語としてはもう完全に冬ではないですよね、
うん、
まず、
うんうんうん、まあ、だから季節でを捉えます。
だいたい4月5月とか。
まあでもここの舞い上がり揺れ落ちる、だってその肩の向こうにって、
うん、
さあ、その季節の落ち葉を見るんだったら、
うん、まあ、自分がじゃあ2人が舞い上がって揺れ落ちるということを言いたいんですか。
そういうことでしょうね、
うんうん、
そう、だから、
はい、まあ、そういう解釈もできますね、う
ん、まあ、だからあのこの解釈を見て、
はい、
なんかすごいわ、
いや、何がすごいんですか。
だからなんかちょっとエロっぽいわっていう、う
ん、なんでそこでエロっぽいの、エロになるんですか。
なんで
どういう意図でエロになるの
か分からない。でそういう言葉があったんですよ、いろいろ見ると調べるとね、
どこが色っぽいんですかね、はい、
うんうん、
まあいいですけど、
そう、まあそこで、はい、だってクラクラ燃える火をくぐりって、
クラクラ燃える、
うん、火をくぐり、
はいはい、
あなたと越えたい天城越えですよ、もうなんかもう情念が 構ありますよね。
なんか山火事かなんか起きたってことですか。
だから普通にこう文字だけ考えるとそうですよね。
クラクラ燃える、うん、何ですか。
クラクラ燃える火をくぐり、
火をくぐり、
あなたと越えたい
雨雲、なんかイベントがあるんじゃないですか。
そういうめんどくさいね本当ひろなさんってね。
いやいやいやいや、じゃあどういう意味なんですかそれは。
まあでもこれってだからもう殺したいほど、
は
い、思ってるわけですよね。だその殺したいほどの、
殺したいほど憎いという意味ですか。
憎い、
憎い、
愛してると憎い、憎さ、こうもう同時なんですよね。
あ、そうなんですか。あんまりよくわからないですね。
だからそのあれがもうメラメラ燃えてる、そういうことなんじゃないかなと。
あ、なるほど。
もう死んでもいいわという、
はい、
ね、うん、でなんかこれをのあなたと超えたい天城越えですよ。だから、うん、
じゃあそれはその人生として、
うん、
あの天城峠を越えること、人生とあなたと人生を歩みたいという意味ですか。 それは。
そうかもしれないです。それかだからもっと一緒にもこのまま死んでもいいわとか、
天城峠っていうのは一つの苦労という意味で捉えてるんでしょうね。
多分そうですよね、うん、つづら折りね、
うん、まあ、いろんな出来事があると、うん、だけどもあなたと一緒に、この人生を全うしたい、これをいろんな苦難を超えていきたいと、うん、そういうことを言いたいということですか、
うん、だからそういうふうに、だからそれはだからもうその人の解釈ですよね、うん、皆様、うん、どれが正しいか分からない。
どうやったらエロになるんですかこれが。
いやだから、
うん、いや安倍さんの感覚として、
いやいや私がエロって言ってるわけじゃなくて、いやいやいや、
それをまあ、うん、認めてるところがあるんでしょ。
例えばこのね、あの天城越えをいろんな苦労があるけども乗り越えようよという、
まあ、そういうことでしょうね、
うん、という
考えれば
普通に考えて、
はい、
でもそういうなんか綺麗な青春みたいな、
はい、
なんか恋、青春とか、だからこういう恋みたいな感じではない気がしますよねって、
はい、そうなんですか、
うん、
あんまりそういうふうには思わない
ですけど、だってこのクラクラ燃える火をくぐりですよ、
はい、
もう燃えてるんですよ、燃えてないのに、
うん、クラクラ燃える火をくぐり、うん、
うん、燃えてないじゃないですか実際は、
はいはい、
けどこれを表現してるってことはもうこの女の人のね、
はい、
この情念が燃えてるわけですよ、
はい、
だからそれを表現してるからこの超えるっていうのは結構もうどういうことかなって私は深く考えたんです。
もうそれが深いかどうかはちょっとともかくそ
れは私はこのまま死んでもいいなとか、例えばそこまで考えてるものもあるんじゃないかななんて。
うん、なるほどね、
うんうん、でね、
はい、
またこの物語があるから次も2番なんですけどね、
はい、2番ね、はい、
口を開ければ別れると刺さったまんまの割れガラスですよ、
うんうん、
もう口を開くと別れるって言うんですよ、
うん、なるほどね、うん、まあ、それは夫婦の場合もあるしね、
そこ、
まあ、恋人同士もあるし、
そうそうそう、うん、恋人同士もあるし、
まあ、でも、男性の方が、まあ、ちょっと浮気をしているという解釈ですよね。でも
そうですね、
まあ、浮気か、まあ、ちょっと分かりませんけど、はい、
そう、でまたもう一個ほらありますよね、その夫婦でも、
うん、
自分と別れるって言ってるのか、
うん、
いやもう、もう女がいるってことはもうバレちゃってて、
はい、
でそれを問い詰めたらいや別れるからって言ってることかもしれないし、ここだけ見れば、
うん
うん、でそれと
なるほど、ね、
刺さったまんまの割れガラスですよ、これは何だろうって、
うん、まあ、普通に考えればそういうことが傷、心の傷なんだけど、なんか癒されない、未だに癒されてないってことでしょうね、
うん、
普通に考えれば何だろうと思うようなことですかね。
いや、まあまあ、ええ、まあだけどね、普通に考えれば、
普通に考えればそういうことでしょうね、それをあの比喩しただけだと思いますけど。
そうでしょ、
はい、
だから比喩なんですよ。それが何があるんです
か、それが、うん、いやっていうか比喩に決まってるじゃないですか、鼻から。
いやだからこう想像力
が、ガラスが刺さって痛いちって言ってる人、そのまま刺さった人いるわけないん
だよ。じゃあそうなんだ、私はね何が言いたいかと、いやこの作詞をするね先生の表現力はすごいなってやっぱ思うんです、
はい、うん、そりゃそうでしょうね、
うんうん、それを言ってんですよ、
うん、
そうで、あと二人でいたって寒いけど嘘でも抱かれや温かい、まあここは普通ですよね、
はい、
ではサビ沢が入ってくるわけですよ、
はい、
隠れ道さよしぐれ寒天橋でサビのところに、
うん、
恨んでも恨んでも体裏腹、
うん、
恨んでも恨んでもです、ここに出てきました、恨んでも恨んでもが、
うん、
体裏腹、
うん、
あなた山が燃える、
うん、
戻れなくてももういいのですよ、もうこれだからさっき
戻れなくてももういいのっていうのはどういうことでしょうね、うん、ちょっと難しい、わからないな、
そう戻れなくてももういいの、クラクラ燃える地を張って、
うん、
であなたと越えたい天城越え、
うん、
いやーなんかこれすごくないですか。
まあそうですね、
やっぱりなんか、
うん、すごい、うん、
くらくら燃える血を張ってあなたと越えたい天城越え。
まあ昭和何年なんだろうな、45年とか、まあ、そんなことないか、50年とか55年とかなのかな、うん、ちょっと今わかんないですけども、うん、もっと後なのかな。何年発売ですかこれ。
これはね、ごめんなさい、ちょっと
あ、まあいいです、わかりました。うん、もうだからその当時だったらまあね、良かったんでしょうけど、今はどうですかね。
そうですね、うん、現代人がこんな恋をするのかなって思いますよね。
うん、まあそれもあるし、なんかまあ、昔の曲だからっていうのはあると思いますけどね。もうやっぱりこれは昔の曲ですけどね、まあ、紅白でも未だに歌ってるっていう場合もありますけどね。
そうですね、う
ん、まあ、なかなかこれを、この曲を超える曲がないんじゃないですかね、やっぱり、まあ、なかなか
演歌全体の中の代表曲でと言われてもね、おかしくないですよね、これ、そのぐらいの、
まあ、いわゆる歌謡曲全盛時代の、はい、まあね、曲ですよ、
うん、多分世代超えて天城越えっていうのがきっと一番多い気もします。
そうですね、はい、まあ天城越えっていうと本当は松本清張なんですけどね、私からすると、ね、
うん、まあ、そう、さっきもね、この前回、まあ、先週もそう言ってお話ししましたけども、
ええ、
まあ、とにかくでもこの天城越えってこの曲の楽曲の詞とこのメロディーがやっぱりこうインパクトがある、
はい、そりゃそうですよ、もう名曲ですね、確かに、
うん、
大したもんです。
大したもん
です、ね、アレンジもすごいマッチしてますね。やっぱり売れる曲っていうのはね、どうなんでしょうね、やっぱりなんか自然なんですよね、
うん、
うん、多分そういうことだと思いますよ。
でもあとやっぱり制作も力かけてますよね、このだって、うん、先生方が3人で、
うん、はい、
ここに天城越え、天城に行ってるわけですから、
はい、まあ、それは観光で行ったんじゃないですかね。
なんでそんな簡単に。そこでやっぱりそのいや観光かもしれないですよ、
うん、
でもその場所を見て、でもあとは想像をやっぱかき立ててね。
まあそりゃそうですね、はい、はい、
で物を作っていくわけじゃないですか。
うん、なるほどね、まあ、うん、まあ、今日歌詞をどうだしょう、今時はちょっと難しい、
難しいですよ、
女性がこんな人いるんです
かね。だってもう次もね、走り水、迷い声、
はい、
風の群れ、天城水路、走り水ですよ、
はい、何ですか走り水って。
走り水っていうのは、
いや走り水ですよって今言いましたよね。
火をつけるとか、なんかそんなような意味じゃなかったでしたっけ。
ああ、そうなんですか。
で迷い声、うん、風の群れ、天城ズド、ちょっと難しい、
天城ズドですか、
天城ズイド、
天城ズドってなんか
ズイド、
うん、漬物から
か、ね、風の群れ、もうだからもうこう一個の言葉をこう深くこう読み取らないと本当わからない、
はいはい、
でやっぱり恨んでも恨んでもっていう、で戻れなくてももういいのですよ、もう、
うん、
もうそういう女の物語。
そうですね、まあ、天城っていうのはやっぱり 物語とかそういうの題材になる地なんでしょうね。
あそうなんですね、
はい、やっぱり響きがいいですね、天城っていう、
う
ん、映画横溝正史の映画でも天城っていうのが舞台になる映画もあるんですよ、うん、あと小説があるんですけどね、はいはい、やっぱりね、うんうん、舞台が多いですよ天城は。
その言葉、そのね、もあるんでしょうかね、うん、天城という、
そう、天城ってなんかもう非常に歴史が感じさせるようなところもありますからね、
うん、
不思議と天城って聞くと、
ああそうですか、
うん、坂戸って違うじゃないですか、やっぱ天城と。
いや今坂戸って言っても皆さんわからないと思うんですけど、
例えば名古屋とか、
確かにね、
うん、やっぱり天城っていうだけでもう舞台、あの
なんかなりそうですね、うん、
映像とかそういうの舞台になる
可能、ふっと出てくる、出てき何か、
そう、なんかあるんですよ、そういう、それがやっぱり名古屋とかさ、うん、坂戸とか小岩っていうとちょっと出ないんですよ ね、
確かにね、
その言葉のなんか例えば、清里とかそういうのはちょっとあるんですよね、やっぱり、例えば
ちょっと想像ね、
う
ん、ができる、
夕張とかの方がまだやっぱり、
あ、なるほどね、
そういう五感が強いでしょう ね、 多分ね、
あ、それはあるかもしれないですね、うん、
まあ、なるほどね。じゃあまとめていただくと、この歌は
天城越えのこの歌は、
はい、
皆様に、私はぜひまた歌ってもらいたいんですけど、
はい、
女の情念を
なるほど、ね、
より ちょっと自分の中にも多分あるもの、はい、あるかもしれないんですよ。あ、
わかりました。
それをちょっと書き立てて、また一度この歌詞を読んでもらえたらいいなと思います。今日は天城越え2週にわたって皆様にお伝えいたしました。それではエンディングです。天城越えを2週にわたって ね、皆様にことをお伝えいたしましたけども、はい、まあ私もちょっとね改めて調整もちょっとしてみようかななんて少し思いました、
うん、
はい。まあ、この番組の皆様からの投稿もお待ちしておりますので、こちらまでどしどしお寄せください。今日のお相手は阿部直美と、
はい、色の肖像で
お送りいたしました。